アジーのパンパカ弾ける番組。はい、皆さん、もうこんにちはでいいのかなと。あ、でもまだ東日本はこんばんはですか。カジーことバルーンアーティスト梶川洋平です。本当に今世間は大変なことになっていますね。なんかわけのわからないコロちゃんが流行ってて、本当もうバルーンイベント関係の人たちもみんな泣いてるんですが、本当そういう人たちに元気を届けようと思って今日もお送りいたします。ぜひ30分間お付き合いください。よろしくお願いします。この番組は応援応援貢献をテーマに 夢ある番組をお届けする夢のため放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めましてこんばんは、こんにちはの地域もございますが、バルーンアーティストカジーこと梶川洋平です。今最初オープニングでもお話ししたかと思うんですが、もう世間は日本国内なんか聞いたんですが、世界中のほとんどの国でコロちゃんというか、ご存知の通り新型コロナウイルスが流行っておりまして、それで3月は本当イベントがもう軒並み中止という、もうイベント業者生きていけるのかというような状態になったという本当悲しい現実がありまして、私も本当いくつかキャンセルを食らってしまいました。本当イベントができないというか、本当やっぱり感染拡大防止のためっていう名目で本当イベントをもうやめるようにという本当状況になりまして、本当いろんな人たちがもうせっかくこの春の気候がいい、桜が咲きますよ、本当そういう中でもやっぱりイベントが楽しめ、心から楽しめなかった。9年前にあったん、これは確か同じ似たようなことがあったんですけど、やはりあの時は東日本大震災で日本国中がもう気分が沈んで自粛自粛自粛、あの時は都知事、東京の当時の石原さんですね、石原都知事が本当もう花見をやめましょうと、もう自粛せという、その時耐え忍んだという、なんか時代戦争中だったんじゃないかなと。本当戦争中になんかやっぱりもう昭和17、8年か9年ぐらい、やっぱそういう暗いご時世を本当思わせるような事態になりまして、そして本当昭和19、20年とかもう終戦間近みたいなことになるかなという感じで、ところがこの時はもう自粛はダメ、もう自粛したら経済が死ぬとか言って、もう自粛を被災地以外ではもうどんどん自粛やめようやめよう、西日本の方からもう東被災地の方もどんどんどんどん、もう私たちも元気、そっちの方で元気になってたらいただけますからっていうんで、実際もうその時は1ヶ月程度で自粛は収まったんですよ。そして実際全国からボランティア、いろんなボランティアが来ましたね。あの時は本当食料炊き出しに始まって、瓦礫の撤去もありましたという、私自身もボランティアに行かせていただいたことがあるんです。実はそれでどうしてか、その時は宮城県の石巻に行くつもりだったんですよ。どうしてかというと、石巻にはあの東日本大震災でこの結婚に式場が津波流されたんですよ。そこに風船を定期的に送ってたんですよね。結婚、そこはもともとレストランで、レストランを週末だけ結婚式場にして、普段はレストランプラスあとイベント会場みたいな感じで使ってたところらしいんですけど、そこであとは遊覧船もシーフレンドとか遊覧船も出てたみたいですね。桟橋がついてて海沿いですから津波に飲み込まれてしまいまして、ちょうど次3月11日の次の日に結婚式が予定されてて、風船をたくさん送ってたんですよ。それでその風船もろとも結婚式場が流されてしまいまして、これはちょっと行かなければいけないというんで、 私もちょっと様子を見に行ったんですね、数ヶ月後に。それでその時に合わせてボランティアをやらせてくれるところってありませんかというのを、宮城県の沿岸部ですね、仙台市から気仙沼の範囲ですね、女川とか東松島とか、そしたら南三陸町の宇多津っていうところが声がかかりまして、ぜひ来てくださいと。それで子どもさんと、その時に子どもさんと本当バルーンショーをもうタダでやってあげたんですよ。それも当然くす玉バルーンも持って行ってあげましたし、それで実際やったら子どもさんの笑顔がすごかったんですよ。やっぱり本当もう風船やわーとかやって、やっぱ風船見るとやっぱそういう子どもさんの笑顔っていうのはやっぱりすごいと思うんですよ。それで子どもさんだけで先生方も笑顔だったんですね。その時は本当先生もみんな笑顔になったんですよ。それで歌津の久里前保育園さんだったかな、あともうちょっと名前忘れたんですけど、もう一箇所あったんですけど、あれはちょっと名前よく覚えてないんですけど、一つは確か久里前っていうところでした。それでその後やっぱりそういうのを知って、あとやっぱり石巻の結婚式場、ここは結局後で分かったんですけど、亡くなった方は一人もいなかったみたいなんですよ。どうしてかというと、石巻というところは小高い山がありまして、日和山という、そこへみんな逃げたそうなんです。準備をもう そっちの件して、もう命の方が大切ですから、それで全員助かって流されているのもショックが大きくて、結局その結婚式場は廃業になってしまったんですけど、それでその後仙台に働きに行ってたらしいですね。なんか松島の近くのなんかベッドタウンの方に移り住んだみたいで、それでそういう被災地も本当やっぱり自分もボランティアに行って、なんて言っていいんでしょうかね、やっぱりちょうど収録してる日が偶然にも3月31日、しかも午後2時からの収録ですから、ちょうど収録が終わるぐらいにあの時間が来るという状況ではあるんですが、本当そういう状況の中でやっぱりその流された結婚式場を一目やっぱり確認して、残骸がやっぱり週刊写真週刊誌に取り上げられて、その流された結婚式の残骸が写っているのが、それも見てちょっとやっぱり自分の目で確かめなきゃいけないというのも一番動機だったんですよ、石巻まで行ったのは。そういうやっぱり自分本当あの時はもうトラックがそのまま流された、レストランがあったところにトラックがあってという状態で、もうそのままでしたね、4ヶ月経っても。そしてその時の本当やっぱり被災地のやっぱり体験とかも見て、やっぱり自分がやっぱりもう災害でここやっぱ傷ついてるんですよ。災害で傷ついて、やっぱりそういう子どもさんを笑顔にしてあげたいと、そういう思いからボランティア活動を風船でできることは何だろうというのを自分もさせていただいたと思う次第なんですよ。それが生きたのが実を言うと2年前の西日本豪雨の時だったんですよ。この時はもう広島の近く、どこだったかな、ではもう呉とか熊野とか安浦、もう広島県のほとんどがやられまして、それでもう広島の本当もう子どもさんもやっぱり夏休みのイベントとかができないんですよね。やっぱそうなると断水と生きる方が精一杯、断水とか本当あの時は呉の花火大会とかも中止になりましたし、本当夏休み楽しみが全部なくなりましたと。特に呉はその時もう交通機関がなくなってしまったからどこにも行けないんです。夏休み USJ だのディズニーランドとか行こうとかしてたのも夏休みが全部流されてできなくなってしまって、本当 それでも本当流されてしまった家、本当家を流されてしまった人もいますし、自然避難所でもう辛い夏を、ただひたすら暑い夏を過ごしているっていう、そしていうのが現状だったようで、そしてその中に一通のメールが来たんですよ。子どもたちに笑顔を与えてくださいと、あというのが来ました。安浦から来たんですね、そのメールは。それで安浦っていうところに来ました私は。それで当時グリーンピアという大規模な宿泊施設がありまして、そこにボランティアに来ました私は、風船を持って。ただもう持てるだけ、 とりあえずっていう感じだったんで、あまり大したこと、これでも皆さん喜んでくださったんですよ。大したことができなかったんですけど、それで天気はもう梅雨が明けてるから晴れてるんですよ。でも室内で本当熱中症の薬とかあるとか、本当子供さんの傷ついてるのにと思って、そして絶対これはもっとすごいことやってあげたいと思ってやったのが、ちょっと今日は目の前タブレット端末を、これ実は言うと私の作品とかが出てくるタブレット端末を持ってきてるんですけど、そのタブレット、それで本当安田4ヶ月後だったかな、4ヶ月後に再び行きました安田へ。その時はもう安田の保育園幼稚園全員来てくださいと、もうタダでやってあげますと。何をやったかと言いますと、バルーンショーのもうド体育館に集めました。天井高いです、体育館ですが天井は高いです。バルーンアーチも用意しました。そして目の前バルーンアーチをくくると500個の風船がずらーっと並んでいます。もう並木のように、それのその並木の中を歩いていくと最後にあるのが大きな風船2つです。この2つ風、それで私がバルーンショーを最初やって、それでいろいろなものを作ってあげました。もうアーチも作りました、もう一つ作ってあげて、それで最後にこの大きな風船2つですよ、一人一つに風船に250個紙吹雪もたくさん入れました。体育館ですから天井は高いです。それで各園児の皆さんがその風船を囲みます。そして代表の園児の皆さんに引っ張っていただきますと、風船が2つふわーっと上がってバーンと弾けて、バーッと紙吹雪と風船がもう500個わー、皆さんわーって喜びますよ。本当 そういうのこれを見た時、本当子どもたちのあの歓声ですよ。それで保護者もその時はもう来ましたから、もうみんな大喜びです。そしてその500個の風船は飛ばせるように作ってあります。前の放送でバルーンリリースは近々できないかもしれないと思ったけど、まだその時はそういう話なかったですから、風船を飛ばすことはできてたし、実際飛ばし、その500個の風船も飛ばしました。その日は晴れてましたから飛ばしたら綺麗でしたよ。本当もう本当いや子供たちを感動させる、そしてやっぱりそういうみんなを笑顔にする、それが風船屋としてできることだと思うんです。だから本当自分は風船屋として今できることは何だろうと日々自問する自答しています。そしてやっぱり風船が風船屋でとしてやっぱり何ができるのかと、そう本当に以前お話ししたように、私は本当に風船が好きだからもう風船屋をやってるんです。その風船で何ができるんだろうと本当思って、何ができるんだろう、風船でやっていった結果積み重ねていったのが今に至るんですよ。20年、本当20年以上です。風船好きで、ただ好きで本当この仕事をして仕事にしたんです。好きを仕事に、辛いこともいっぱいあります。本当好きだからこそ辛いことはいっぱいあるんですよ。特に大きい飾る風船を飾るというのは本当時間内に仕上げる中ノルマさえ果たせればまだいいんですからあれなんですけど、風船の演出、例えば風船を上から振らせる、あるいは飛ばす、ましてや電気仕掛けとか仕掛け物とかですと、もう一発勝負、いつも喋ってるより一発勝負なんですよ。もう瞬間瞬間がもう心臓がやっぱりドキドキするんですけど、やっぱそういうその成功した時のわーという達成感ですよ。このその達成感というか、もうやったって、もうその気持ちを本当が本当やっぱりその仕事を20年続けるっていう本当記録に達するんじゃないかなと思うんですよ。それで思うのが、やっぱりその20年やってきたっていうのは本当自分自身どういうことに、どうして20年も好きなことを続けてきたのかというと、本当好きだからですよ。もう20年本当風船が好きだから、続く仕事、風船を仕事、好きを仕事にっていう、本当この番組自体がそういう好きなことを仕事にしようということをテーマにしているっていうのをもう一つあるんです。これから先新型コロナウイルスで結局何が来たかというと、テレワークがもう大企業とか中心に流行ったというのがありました。そのこれから先も本当そういう方向へ定着するというような気がするんですよ。だから時間は、だから働き方も変わってくると思うんですね。だからそういう働き方 例えばこれが介護の仕事のように日々淡々として、それがその当たり前が繰り返される、それが仕事だという、そういう仕事は当然必要ですし、ありだと思うんですよ。やっぱり常に日頃から言っているように、そういう安全を求める、やっぱり安全に、安全快適にを仕事にするという、これはもう日常の繰り返し、それをきちっとやって、それを繰り返していく、イレギュラーなことがあってはならない仕事だから、そういう繰り返しを仕事にするというのは本当、これはもう そういう仕事として、これはもう必要で、社会として当然必要な仕事ですから、もうこれはその通りやっていくべきですし、やっぱり介護っていう仕事はやっぱりそういう日々の繰り返し、そういう中でやりがいを求めるっていうのも、やっぱりそういう日々当たり前が安全がやっぱり最優先ですし、そういう安全に毎日日を暮らし安全な暮らし、これを仕事にするっていうのもやっぱりありだと思うし、自分も実を言うと最終的にはそっちの方へ転じたいと思うんです。やっぱり今まで20年間好きなことをさせていただいたんです。一発勝負ですよ、本当ある意味これは。だから風船の仕事は一発、もう毎回全ての仕事が勝負です。もう勝ちか負けしかありません。しかも負けたらもう、それこそ以前お話したかと思うんですけど、お金を返さなければいけない、ギャラがない、給料がなくなる、つまりもうこれはもう確かボートレーサーもそうなんですけど、そういうお金を返さなきゃいけないという、そういうでだけも成功者の達成感がすごいんです。そういう仕事を20年やってきて、やっぱり自分は20年続けてやり遂げたというのもあるんですよ。どれだけの笑顔を生み出したんできたんだろうと、やっぱりもう風船の自分がやってきた作品の写真を見て思うんですけど、本当作品を、とにかく今日はちょっと放送の最後に自分のホームページとかそういうのもちょっと宣伝させていただこうと思うんですけど、写真を見て思うのが笑顔ですよ。やっぱこのいつもゲストが来ていただいている時にはいつもくす玉の紐を引っ張ってもらってるんです。私はその引っ張る時の皆さんの笑顔ですよ。この達成感、何とも言えない、いや達成感ですよ、この笑顔。その笑顔を生み出すための仕事を生み出して20年、おそらくこの仕事は仮に辞めることはないです。だって仕事として、多分これから先仕事のあり方というのもちょっと後ほど話させていただくんですけど、これだけの仕事っていうだけなくて、もう一つ仕事を俺は持とうと今思っているのが、やっぱり先ほど言いましたように、日々暮らす安全、やっぱり毎日変化がなくない、それが当たり前、それが安全、それが立派な仕事、つまりやっぱり同じことそれがきちっと繰り返されて、それで初めてやっぱり自分のやっぱりそういう日々の暮らしを守ることができる。もともと言わせていただきますと、実は私はバス会社にいまして、やっぱりバスは路線バスなんか特にそうなんですけど、毎日決められたルートを安全に走って帰ってくる、事故があったらいけません、故障があってもいけません。私は故障を担当する係でしたんで、やってたこともあるんで分かるんですけど、やっぱり故障するとやっぱり特に故障したときはやっぱりバスを早くその車を整備して返さないといけないですし、幸いなことにそういう時に備えて予備っていうのがたくさんあったんで、だいたいバスが50台いたら5台は予備がいるっていう感じで、1台3、4台故障しても予備が全部出ればあとまだ1台残ってたりという感じですから、やっぱりそういう感じで車をやりくりしてたっていうのもあるんですけど、やっぱりそういう当たり前、路線バスというのはもう安全に走って当たり前だから、そういう事故、ましては事故なんて論外ですから、本当そういう安全こそがやっぱり優先される仕事っていうのは本当あると思うんです。それで安全を優先する仕事っていうのもある一方で、やっぱりなんて言ったらいいのかな、やっぱり そういうやっぱり非日常、やっぱりそれでもやっぱりバス会社を追った時にやっぱり 仕事はやっぱり淡々と繰り返して、やっぱり 地元の住民の生活を守るっていうのが意識あったから、それもそういう仕事をひたすら続けていきたかったんですが、風船の誘惑がやっぱり強かった。やっぱり20年、やっぱりもうこれは私が20代の頃でしたよ。やっぱりバルーンアートっていうのを本当チラシを見て、やっぱり以前も話しましたけど、やっぱりバルーン こんな世界があるんだと。でも自分はやっぱりいずれつくんだろうなと思ってかもしれない、その時まで温存しとこうと思って3年間気を伺ってたということもありましたね。それでそうやってやっぱりその時はもうバス会社がやっぱりお客さんが減っていく、対策も立てれない、本当どうなるんだこの規制緩和でどうなるんだと、会社のビジョンも見えてこないという別の問題があったから、もうその会社は立ち直りましたけどね。そうやってやっぱり会社が迷いの中にはまったがゆえに、やっぱりそういう風船に対する思いの方が強くなって、バルーンアーティストになってやっぱり20年続けました。やっぱりそういう好きな仕事を本当なんて言ったらいいのかな、好きな仕事を本当もう続けて、そしてこうしてマイクの前で喋ってたりでもそういう自信があるからなんです。私はやっぱり好きな仕事を20年続けるっていう、本当今の20代とかに言いたいのも、やっぱり本当と一番子どもたちとそういう若者に聞いてほしいという思いのが私あるんです、この放送は。それで子どもたちとか若者にこの放送を聞いてほしいのは、やっぱりそういうみんなを元気づけると同時に自分がやっぱり希望を見失ってる、そういう時に本当希望を持てるような放送を知っていきたいというのが、この私はいつもマイクに座って心がけることでして、そしていつもくす玉を持ってゲストにくす玉を引っ張らせているのも、いただいているのもやっぱりこのくす玉というのはやっぱり達成すべき、やっぱりもう乗り越えるべき壁でもあるし、そのくす玉がもうやっぱり引っ張るとやっぱ勇気いるんですよ。その勇気を引っ張ってみて、そのパーンというわーとその華やかな瞬間、その時やっぱ自分の未来が開けるんだなという、そういう思いがあるから私はこうやって放送を続けてるんですし、それでもう一つ、さっきからもう取り留めなく今日は本当新型コロナウイルスや東日本大震災とか、本当に西日本豪雨の話とか、そういうボランティア活動の話とかもずっとしてきて、どうしてそういう話をしているのかというと、やっぱり自分自身がやっぱり最終的には自分の経験を伝え、どれだけ若い人たち子どもたちに伝えることができるのか、子どもたちがやっぱり本当もうこのラジオ、私これは無観客と、確かにラジオは無観客ですよ、ここしかも画面もありません。東京今年の無観客でやったといえば、東京ガールズコレクション中毎年やってるファッションショー、有名なファッションショーがあるんですけど、それが今年は この春夏コレクションは無観客、新型コロナウイルスの影響で無観客だったんですけど、やっぱりそういう無観客でもやっぱりその向こうに見てる人ですよ、スマホです、な30万とも何十50万ともいう人がもうこの東京ガールズコレクションをいっぺんに見てたという話なんですよね。私の番組だって本当どれだけの人が聞いてるか分かりません、聴衆がどれだけいるか分かりません。でも私はどうしてこういうことを続けているのかというと、やっぱりこの放送のこれを聞いてくださっている向こうのみんなが一人でもやっぱりこの心に響く、やっぱりくす玉を花開かせたい、そういうくす玉を花、とにかくくす玉を花開かせたいだけど、どうしていいのかわからない、そういう人たちのために私はこの番組をやってるんです。このくす玉を花開かせるっていう、とにかくもう一つ言うのが、やっぱりこれは親御さんによく言うんですけど、自分たちでくす玉を見せちゃってもダメですよという、もう自分たちに花開かせて、子どもたち自身あるいは若者自身です、この放送を聞いているあなた自身がくす玉を花開かせるんです、そういう思いでいてほしいと。だから本当このくす玉を花開かせるために、私がたくさんのくす玉を花開かせてきたり、実際花開かせたり、あるいはその手助けしてきた私がこうやって喋り続けているのはそれなんです。そのくす玉を花開かせる、その要するにくす玉が花開くのは笑顔の花なんですよ。 その笑顔の花、どれだけの笑顔花が咲いたんでしょうか。くす玉を花開かせることで笑顔の花が、周りもみんな笑顔が花が咲く、そういう働くっていうのについても話したことがあるんですけど、その肌を楽にすることによって周りの人が笑顔になるっていうのもあります。そういうくす玉を花開かせる、花開いたくす玉でどれだけの人を笑顔にできるか、そういうことをいつも喋ってるんです。そういう私はだから、そういう私はもう今日はちょっと自分の夢をちょっと今日これから先喋らせていただきますけど、やっぱり自分自身は講演会を やるんですが、その講演会は一応車座になっていただきます。その車座になっていただいて、大きなくす玉、大きなスパークバルーンですね、その中に500個ぐらい入れた分があったりとか、あるいは100個ぐらい3つぐらい用意したりとか、もうこれそういうのをやって、それで自分の思いを喋ります。まずバルーンショーをした後、自分の思いを喋ります。そしてみんなでお花を作ったりもします。そしてやっぱり最後、そのお花ができたって、やっぱできたって、やっぱ達成感、それを最後にみんなでくす玉に託して、引っ張って、それでみんなで紙吹雪、風船とバルーンシャワーと風船シャワーと紙吹雪をわーって言って、最高のやっぱ達成感ですよ。そういう達成感を本当味わう、本当そういう、それで、そうしたらもう心に響くと思うんですよ。やっぱりいつまでもそういう公演は、やっぱ自分たち、あの時あのちょっと変わった黄色いちょっと風船まみれのおっさんがなんか見事なこと喋っとったな、でもそのおっさんは結構苦労して頑張っとるんだなというのを、そういうのを本当喋っていただいて、本当もうそれで、それが心響くんですよ。そしてその人の中に、心の中にくす玉が、このくす玉花開いた、みんなが自分がものすごい達成感を味わうと、みんなが笑顔の花を咲かせる、そのために頑張ろう、そういう気持ちになってほしいんです。そういうのを本当自分は今後とも喋り続けたいし、だから本当毎回毎回テーマは変わりますよ。でもやっぱり一人喋ると、特に今日なんかもうそういう自分の思いっていうのを本当ラジオで喋させていただいてるんですけど、本当そういうくす玉、花引く、もうバルーンシャワー、スパークバルーン、紙吹雪、風船のシャワー、本当最高じゃないですか。本当そういうのみんなで、その時それを作り出す、もう汗と涙がたくさん詰まった、本当その花開いた時の皆さんの笑顔、周りの人も笑顔になります。自分はもう達成感でいっぱいです。それで次のステップ進めるんですよ。それを本当そういうのを目指して本当やっていきたいなと思っております。時間も迫ってきたんで、ちょっと今日は何回取り留めなく喋っていただきまして、いつもありがとうございます。エンディングそろそろ行きましょう。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、今日は本当とりともなくちょっと久しぶりに喋らさせていただいた、やっぱ自分の思いについて喋らせていただきました。いかがでしたでしょうか。本当まだまだ聞き苦しいところもあるかもしれないと思うし、本当とかちょっと広島弁めいたこともちょっと喋ってるかも思いますけど、本当こういう私でも本当ついてきてほしいと思う方は、また次も聞いてください。本当いつも聞いてくれて皆さんありがとうございます。バルーンアーティスト梶井こと梶川陽平でした。またねー。